主義を取り戻せ市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。本日も番組をスタートしていきたいと思いますが、この番組が放送されている時はですね、もう参院選の結果が出ているはずなんですけれども、この番組はですね、収録で行っておりますので、今現在はどうなるのかなとやきもきしている段階で、収録しております。そんなわけで今週はですね、前回に引き続きまして前日弁連会長の宇都宮健二さんにいろいろとお話を聞いてみたいと思います。宇都宮さんが長く取り込んでこられましたサラ金闇金多重債務者問題、そして貧困問題、貧困や格差の広がり、そしてですね、日本の供託金は高すぎるんじゃないかという問題ですね。選挙に出るために何百万も積まなきゃいけないというこのおかしな制度、一体どういうことなのか、幅広くですね、今夜も宇都宮健二さんにお話を伺いたいと思います。
宇都宮さんは長らく弁護士として消費者金融、サラ金、闇金、多重債務者問題に取り組んでこられました。なぜそうした問題に取り組んでこられたのでしょうか。また活動の成果として高金利や、多重債務を、防止するための借入額の上限などを設けた法律の制定にもつながりました。しかしその後、現在の安倍政権などに代わり、こうした規制は緩められてしまい、問題は現在も改善されず、むしろ後退してしまっているように思われますが、お考えをお聞かせください。
このサラ金やその闇金なんかの、 あの多重債務問題については、あの2006年に大きな法改正ができてですね、あの状況は大変変わってます。それでまずそういう高利を取ってたサラ金なんかも少なくなったし、闇金なんかも、激減してます。特にその2006年にできた法律は2010年に、施行されて以後はですね、激減してまして、で私は実は事務所はですね、2015年までは銀座で事務所を構えてたんですけど、銀座は家賃が非常に高いんですね。だけど1983年に独立してからね、30年近く高い家賃を払っても銀座でできたのはたくさんの相談者がいたからなんですね。だけど運動をやって画期的な法改正ができて、多重債務者が激減して、今サラ金のコマーシャルなんかやってないでしょ。銀行系カードのコマーシャルぐらいでね、うん、でサラ金の最大手だった竹内なんかはトップは倒産しちゃってるんですね、うん、ということで多重債務者の相談が激減したのでね、家賃が払えなくなってお茶の水に引っ越してきてるだから僕なんかよく先生、いよいよ都落ちですねって言われるんだけど、そんなのは運動の成果でね、誇るべきことなんですよ。多重債務者が減ってきたら、だから基本的にはそれは全然元には戻ってない。ただ今の問題は少し若干破産が増えつつあるのは、銀行系カードローンっていうのがものすごく、その銀行というのは今の日銀のゼロ金利政策で儲け口がなくなってんですね。不動産担保だって 1% 前後だからね、ほとんどないと。しかも、借りる人がなければね、利ざを取れないでしょ。だから無理して貸そうとしていろんなトラブル、駿河銀行なんか起こしてますよね。それで今一番儲かるのはですね、カードローン、消費者のカードローンで、実は我々が法改正やった貸金業法っていうのは銀行には適用がないんですね。 クレジットカード会社とかサラ金、消費者金融には適用あるけど、だからあの法律っていうのは金利も下げたけど年収の3分の1を超えて貸してはいけないってことになってるんです。ところが銀行は適用がないから平気で年収の3分の1を超えても貸してるんですよ。そして大体銀行系カードローンの平均的金利が 14% とか 14.5% なんです。不動産担保だと 1% しか取れない、たくさんあれでしょ。だから今銀行なんかは銀行員の中にはノルマがあってカードローンをどれだけやるかと。で昔はですね、今私がこういうサラ金問題を始めたのは1970年代の、終わり頃なんですけど、サラ金事件が大きな社会問題になってたくさん相談来てたんですけど誰もやり手がいなかったのね。それで弁護士会から頼まれてこういう事件をやってくれないかということでサラ金事件をやるのがきっかけになったと。でそれは自分の事件だから大変ありがたいんですけどね。それで、サラ金の事件を取り組む中でやはり個別的なサラ金の被害者をどれだけ救済してもね、もう次から次へと相談が増えますから、しかも中には弁護士会の相談窓口、弁護士の相談窓口にたどり着かないで自殺とか夜逃げをする人が、激増していくわけですね。それで法改正運動をやった。それで法改正も何回もやって、最初の法改正は1983年に、サラ金規制法という法律をできるんですけど、それから2006年までずっとやってとうとう画期的な法改正ができたんで多重債問題はかなり一息ついてるんですね。だけどその彼らの原因である、高利のお金を借りる原因である貧困の問題は規制を強化、サラ金の規制を強化してもなくならないから貧困問題をやりだしたんですね。それでそのサラ金問題が華やかなりし時は銀行にお金を借りに行くんですけど、銀行は貸してくれないから高利でもしょうがないからサラ金から借りてたんです。今の状況はサラ金にお金を借りに行ったら年収の3分の1しか貸せないので、サラ金で断られた人が銀行に行ったらホイホイカードを作って100万200万ボンボン貸してくれる。でそういう人たちが昔のように金利は高くないけど 14%、14.5% 大変高いんですよ。たくさん何百万も借りちゃうと行き詰まってしまう。だから今の課題としてはそういうサラ金の規制と同じような規制を銀行系にもね、規制を強化するような法改正が必要じゃないかと思いますけど、ただ昔のように後退はしてないんですね。
先ほども少し話ありましたけれども、2008年リーマンショックによって大量の派遣切りが行われ貧困や格差が広がりました。日比谷公園で年越し派遣村が作られ、宇都宮さんはその派遣村の村長としてまた反貧困ネットワークの代表共同世話人としてその支援にご活躍されました。あれから10年余りが過ぎてですね、日本の貧困や格差の問題は良くなるどころか問題はより大きくむしろ深刻になってきているように思いますが、いかがでしょうか。
残念ながらこの点はおっしゃる通りですね。でそれから派遣村のね、僕は村長じゃなくて名誉村長、
名誉船
長です、ね、村長は湯浅誠君なんでね、はい、それでそういう派遣村なんかを取り組む中で貧困問題も取り組まなきゃいけないというふうにさらに強く思ったんですけど、反貧困ネットワークは2007年の10月に立ち上げてんですね。それは多重債務者を救済するためにサラ金業者の規制は強化したんですけど、多重債務者がなぜ高利だと分かりながらサラ金を借りる、あるいは暴力的脅迫的な取り立てを受けると分かりながら借りてるかというと、やっぱり所得が少ないとか生活が苦しいとか、それから失業とか病気とかね、背景に貧困問題があったからやったんですけど、それでこの派遣村の取り組みっていうのは一つの成果としては貧困がね広がってるということを顕在化させた、目に見える形にしたのは大きな成果だったかなと思いますね。当時は1億総中流とか、世界、第2第3位の経済大国と言われてて、日本にはもう貧困はないんだと思われたんですけど、派遣村の取り組みによって なんだ、日本は仕事を失うだけでいきなり住まいも失って野宿を余儀なくされる人がこんなにたくさんいるんだということで分かって、貧困の広がりが顕在化させたってことですね。まあそういうのも手伝って2009年 の、 8月の衆議院選挙でコンクリートから人へってスローガンを掲げた民主党政権ができるわけですけどね、そういうことで、で本当はその顕在化させるだけじゃなくて貧困や格差をなくすようなですね運動が重要だったんですけど、残念ながらそういう運動は成功をしてきてないのが現状で、むしろその後もどんどん貧困や格差が広がっていると、まあ、今は厚生労働省 の、 相対的貧困率の発表によっても国民の6人に1人子どもの7人に1人これは1人親世帯2世帯1世帯が貧困状態にある。で貧困ラインというのは可処分所得年122万円未満の人たちなんですね。だから月10万やっとぐらいの以下の生活収入しかない人たちがそのくらいをいるということで、それでもともと日本のそういう貧困の拡大の大きな要因が社会保障が非常に日本は脆弱であるということと、それから1990年代の初めから広がってきた非正規労働者、働く貧困層、ワーキングプアの拡大があるんですね。それで総務省の労働力調査によると今年の1月から3月期の平均の非正規労働者は2162万人なんですね。でさっきの年越し派遣村をやったのは2008年から2009年ですけど、2008年の年越し非正規労働者は1719万人、2009年だと派遣切りされたからちょっと減って1677万人なんですね。本当はこの時から貧困とか格差をなくすには非正規労働者を増え方を減らすとか正規化するとか非正規労働者の待遇改善をするとかそういうことをやらなきゃいけなかったのに、2162万っていうのは2009年と比較と485万人も増えてるんですね。それから2012年の12月に第二次安倍政権が発足するんですけど、この時の非正規労働者は1816万人なんですね。だから第二次安倍政権が発足してから現在346万人の非正規労働者が増えてるんですね。だから安倍さんは盛んにその雇用失業率が減ったとか雇用が改善されたとか言うけど、非正規労働者をどんどん増やしているから労働者全体の実質賃金は上がってなくて、1997年をピークに日本は下がってきてるんですね。だからこういう非正規労働者が増えたから年収200万未満の低賃金労働者が12年連続で1000万人を超えてます。それから最低賃金だって今、全国加重平均が874円、最高が東京が985円、最低が鹿児島は761円で、ヨーロッパ諸国は全国一律で ほぼ1000円ぐらいなんですね。デンマークは今時給2000円ですね。でお隣の韓国は全国一律の最低賃金制で時給は8350ウォン、835円なんですけど、このお隣の韓国の最低賃金に届かない日本の県が34県あるんですね。だから隣の韓国に抜かれつつあるんですね。でこの20年間の賃金ですけど、1997年から2017年までの賃金を比較すると OECD の調査ですけど、イギリスは 87.7% 増、アメリカ 76% 増、フランス 66% 増、ドイツ 55% 増、日本だけがこの主要国では 9% 下落してるんですね。だから賃金は上がってないんですね。だからこういう状況を改善をするのは貧困や格差をなくすために重要なんですけど、そこの手が全くその竹村以降打たれてこなかったということですね。これは非常に、かつその財政難を理由に生活保護とか医療年金介護を削減してきてますからね。労働の分野でも社会保障の分野でもどんどんどんどんその、削減、が進んでるってことですね。まあ、だからそういう意味ではそこの問題が本当は一番深刻な問題だと思いますけどね。
2012年 東京都、知事に、脱原発や格差是正などを訴えて、宇都宮さんは、出馬されました。また猪瀬知事の辞職に伴い2013年再び、都知事選に、立候補されました。で、2016年にも、増田知事の辞職に伴い立候補を表明するも、出馬を、見送られました。どのような経緯で、都知事選に、挑戦されたのでしょうか。また将来都知事に、立候補していただきたいというふうに、思っておりますけれども、いかがでしょうか。
私が都知事選に出た経緯っていうのはですね、もともと私っていうのはもう弁護士事務所2回もクビになってるし、それからサラ金事件とか多重債務事件っていうのはあんまり弁護士会ではメジャーな事件じゃなかったわけですね。だけどそれが大きな社会的問題だったから注目を浴びるようになって、あと、なんとかこれまでやってきたということですね。それで2006年の法改正があって2008年から2009年都市国家派遣村の活動をやる中で2010年に日本弁護士連合会の会長選挙があったんですね。それからその2009その会長選挙に出てくれっていう要請を2009年ある一部の弁護士グループから2009年の初めに要請を受けたんですけど、ちょうど東京都は石原都知事の時代で、石原都知事の4期目の選挙ですかね、2011年の3月に予定されてたんで、都内の市民グループから宇都宮さん都知事選に出てくれないかという要請を同時に受けたんですね。 だけど、どちらにしても私自身両方の要請っても晴天の霹靂でね、どちらかといえばもう地べたを這い回るような、しかも特別その分野だけに特化した、弁護士活動をやってたんでね、両方とも初めはお断りしてたんですね。だけど非常に熱心に勧誘されたんで、都政となるとあらゆる分野でしょ、しかも私自身がよく勉強してないで、日弁連の会長だと確かに多重債務の問題しか知ってないけど、他に刑事の分野とか国際人権とか諸々の分野があるんですけど、同じ弁護士業界だから一生懸命勉強したらなんとかなるんじゃないかということで実行することにして、それで2010年の会長選挙で通って2年間日弁連会長を務めることになるんですけど、ちょうどその2年目に差し掛かろうとするときに2011年の3月11日に東日本大震災と原発事故がありまして、それでまあ日弁連もすぐ対策本も立ち上げて、その被災者支援と原発事故の被害者支援活動をやって、そして会長を降りるわけですけど、でその時に突然その秋頃だったかな、石原さんが知事辞めて国政に出ると言い出して、知事選がその2012年の末に行われることになって、また2009年に声かけてたグループとまた違うグループから都知事選の要請があったので、それで日弁連の会長っていうのはまあいろんな分野の、マネジメントをやらなきゃいけない、消費者問題とか多重債務問題に限らずですね、国際的ないろんな弁護士団体との交流とか、で国内で立法活動をやるためには当然各政党国会へのロビー活動、司法行政に関しては最高裁とか法務省とやり合わなきゃいけないわけで、まあ、そういう経験を2年間積ませてもらって、かつもう原発事故東日本大震災まだほとぼりも全く冷めてない状況ですから、その中で自分たちがやってきたことを、まあ、東京都なんかを、が変わることによってね、また違う角度でそういう被災者の支援とか原発事故対策とかね、それから貧困と格差の問題ってまさに自治体の重要な課題ですからね、まあ、そういう面で私でよければって受けたのがきっかけですということですね。それが1回目と、それが ところがその最初は猪瀬さんとやって敗北したんですけど、この猪瀬さんが1年後にまたその特集会からお金もらったという話が出てきて辞めて、それでまた選挙になったんでその出たってことですね。それで私としては途中からですね、そういう当然1970年代に身延統制というのがあったのは知ってるんですけど、その後の市民運動のその取り組み方っていうのが非常に選挙の直前にですね、これはって思う人に唾つけて、そして、要請をすると。で、選挙戦を戦った後はやっぱりダメだったって解散してしまうと。また4年後が近づいたらやると。で、唾をつけるのはタレント候補ですね、その勝てそうな候補、まあ、私は青い鳥探しっていうことをやったんで、そういうことばっかり繰り返して身延統制以降ずっと負け続けなのね。で、僕はそういう運動でいいんだろうかということでね、ちょうど私は その頃お隣に韓国のソウルでパク・ウォンスンさんっていう弁護士出身の市長が2011年の、10月に無派閥から出て当選してるんですね。で、彼は市民運動の活動家で、選挙の時のスローガンが市民が市長だと、堂々と享受できる福祉、労働尊重都市ソウルというのを掲げるんですね。で、三大革新公約で、小中学校の給食の完全無償化ね、そしてソウル私立大学の授業料の半額化、そして、ソウル市で働いている非正規労働者の正規化、これを三大革新公約に掲げて、それを着実に実行してたんですね。で、特に非正規労働者の正規化に関しては、その非正規労働者の中ではですね、政治家っていうのは嘘つきが多いと、選挙の時だけ綺麗事を言って、取った後は俺たちのことはみんな忘れてしまうんだということが、清掃労働者の中からそういう声が聞こえたらしいんですね。清掃労働者っていうのは派遣会社から派遣されてたんですね。それでこのパクウォンスンさんっていうのは最初に当選してソウル市長に登庁するときに朝4時に起きてですね、清掃労働者と一緒にゴミの清掃をして登庁する、ゴミまみれになってね、そういう人なんです。だから私は公約を守るっていうことを示したかったんだと思いますけど、それで彼は青年ユニオンという労働組合から活動家一人引っこ抜いて労働補佐官にして、数ヶ月間かかって、ソウル市で働いている労働者の実態調査をやるんですね。そして数年かかって少しずつ正規化して、昨年2017年の10月に私たちは、2014年と17年に調査に行ってるんですけど、17年に行った時は8000人を超える非正規労働者を正規化してるんですね。まあ、こういうことをやってるということなんで、まさに活動家が市長になってるわけですよね。タレントを呼んできてじゃないんですね。だからその1回の選挙で終わりじゃないということで、たくさんのボランティアが来たので、そういう人たちを中心に希望の街東京を作る会と言って、都知事選終わっても都議会傍聴をやる、そしてみんなで都政の勉強をやる、そしてソウルなんかに行っても勉強すると、こういう活動をやって、そういう希望の街から地方議員になる人も出てきてます。で、そういう運動をですね、毎回毎回やっぱり広げていくことが重要で、だから2012年の選挙の時の僕の得票率、2014年の時は大雪でですね、かなり投票率が減ったんですけど、得票率は 5% ぐらい上がってるんですね。だからその着実にね、そういうことを増やすことによって打倒できるんで、勝利を得られるんでね、一回一回目当たり、これ勝てそうなやつやって、それでそのたんびに市民運動が解散しちゃったらダメなんですよ。そういう運動やってるから70自民党政府を倒すためにはね、そういう運動を地方自治体でもやらなきゃいけない。それがやれてないんですね。だからこれが最後の勝負だとか、これが最後のチャンスだなんて、そんな70何年かかって何やってきてんのという気持ちなんです、僕はね。もっとどっしりと腰を据えて、そして自治体を変えていく、そういうことをやらなきゃいけない。で、そういう活動をこの間やってきてますのでね、ただどういうような政治状況になるかは分かりませんけど、 いつでも出馬できる体制は取っておかなきゃいけないと思っています。
それでは最後の質問です。宇都宮弁護士がですね、力入れている活動をということになると思いますが、選挙の問題ですね。選挙の、供託金は、憲法違反であるとしてですね、国家賠償訴訟を起こされました。先日東京地裁でそれに対して合憲という判決が出ました。これに対して5月31日ですかね、控訴されました。選挙供託金の特に何が問題であるのか、また訴訟を起こされた経緯と今後の訴訟活動について お話をお聞かせください。
選挙供託金というのは、供託金を積まないと、ね、立候補できないような、供託金が立候補の前提になっているんですね。だからお金のない人は立候補できないことになっているわけですね。先ほどお話ししました、今非正規労働者が2000万人を超えているんです。全労働者の 38%、まあ、4割弱に迫って、でその結果の年収2000万未満の人たち、200万未満の人が12年連続で1000万人を超えているんですね。で年収が200万しかない人が、今国選で言おうと思ったら小選挙区300万、比例区600万必要でしょ。立候補なかなか困難ですよね。それから今生活保護のを利用している人は210万人ぐらいになっていると思いますけど、生活保護を利用している人が立候補しようと思っても大変困難ですよね。だけど今第二次安倍政権ができてから社会保障の削減で一番ついついとやってきたのは生活保護基準を度重なる削減をやってきてるでしょ。それに対してその人たちの意見を聞くわけじゃない、その人たちの代表が出てない国会で全く自分たちと無関係な人たちが生活保護基準、それから生存権をの基準を決めるようなことっていうのは民主主義じゃないですよね。民主主義っていうのは多様な意見を国会に反映する、場合によれば若い人の代表も出て当然、それが民主主義。2人に1人は女性だから、2人に1人ぐらい女性議員がいて多いのにね。ところがその一つの障害になっているのが供託金なんですね。で私は都知事選に出た時も300万必要だったんですね。それがないと立候補できない。で一定の割得票を取らないと返ってこないので没収になっちゃうのね。世界各国のいろいろ調べたら、今 OECD 加盟国は36カ国になってますけど、35カ国団体で調べたら23カ国が供託金ゼロで立候補できる制度になっているということが分かってくるんですね。残り の12カ国に関しても10カ国ぐらいは10万円以下なんでね、まあ、日本と次に高いのは韓国なんですけど、まあ、そういうことが分かってきたということですね。で実はそういうことすら日本の憲法の本には全く載ってなかったと。で憲法学者も選挙権のとか非選挙権についてあんまり細かく勉強されてる人はほとんどいなかった。でよく市民運動とかあれを応援している学者の中には、日本はお任せ民主主義だからダメだと、観客民主主義はダメだって言うんだけど、この問題についてほとんど触れてないんですね。いざ市民が立候補しようとしたらそういう厚い壁があるということについてね、韓国やアイルランドやカナダの裁判所ではこういう供託金は違憲であるという判決が出てるんですね、民主主義の観点から。
さあというわけでもう時間いっぱいになってしまいました。聞きたいことはたくさんあったんですけどもね、残念ながら時間いっぱいとなってしまいました。都知事選の時はぜひね、宇都宮さんにも出てほしいなと思いますよね。今の都知事も前の都知事もその前の都知事もなんだかなでしたからね。